今日、あれなんですよ。なんかセキュリティキャンプ、講師とチューターのオンライン懇親会みたいな。久しぶりでみんなの声が聞こえました。
ああ、さっきまでやってたとかなんですか、もしかして。
そうですね。まあ、一応6時半からスタートなんで、僕は8時、9時ぐらいまでいましたけど。
オンライン？オフライン？
あ、オンラインです。オンラインです。
なるほど。
あ、ズームで。
すごいな、もうなんか。ズームのみとか多分もう1年半ぐらいやってない気がする。
まあ、今だとね、オンラインじゃない方が一番いいんでしょうけど。
まあ、ただやっぱ人数集まるとね、なかなか難しいですよね。
でも池袋で100人集まってたじゃないですか。
チャイニーズな名前の人たちですよね。
龍が如くの。
はい。
メインクエストみたいなやつですよね。
友人からメッセージが来たときに、これは龍が如くの実写版ですかって言われて、いいえ、違います。
しかも結構あれですよ。あの声が入るメインクエスト。あれ、今あれフル音声なんですよ、龍
が。ですね、一応。
あ、声が入るやつです。
さあ、じゃあ、ぼちぼちやっていきますか。
うっ
す。そうですね、やっていきましょう。
多分、1ヶ月ぶりぐらいな気がしますが。はい、どうですか皆さん、最近はいかがお過ごしですか。
まあぼちぼちですね。ちょっと忙しいですね。まあそのものはみんなそうなんですけど、
うん、
10月になりましたので。
そうですね、もう10月も半ばですね。
もう3ヶ月切ってる。 2.5 ぐらいですか。で、今日僕誕生日なんですよ、
は
い、
あ、おめでとうございます。
僕とエミネムの誕生日なんですよ。
一緒なんですか。
はい。
すごい。
誰と一緒なんて言いました？
エミネムです。
あ、そうなんだ。すごい。
ちなみにエミネムはもう50らしいです。
人生倍ぐらい。
エミネムって50センチとか歌ってた人でしたっけ？
え？
違うか。全然違ったわ。はい、ないです。
で、2ヶ月半。で、年度にしたら産休ってやつですか？いわゆる。その、まあ4月。スタートの会社だけですけど。
そうですね、うちはカレンダー通りの会社なので、今最後のクォーターに入りました。
前の会社があれだったな、10月からスタートだったんで。
おお、珍しい。
新年度みたいな感じです。まあ新卒は4月からですけど、なんか10月が結構こう締めて頑張ろうっていう会社だった。
まあ、でもなんか4月10月って割と人の出入り激しくないですか。まあ、ちょうどその4月入社はまあ多い。4月で日本だと入学式とかもあるので、で、それから半年後とかだと割と10月もなんか出入りが多い気がしますね。
民間だと日本でも10月はやっぱ多いですよね。なんか9月10月のやつ、
うん、
あとなんかアニメが今期、
あ、そうですね。まあ、アニメもドラマも、はい、あのクールが変わったばかりなので。
モルカーが始まりました。
どうなんですか。
まず1話目から警察に捕まるっていう。
車なのに。
はい。
車なんですか、ちょっとしたあれは。
あ、わかんないです。ハムスターかもしれない。なんかちょっとしたアメリカドラマみたいな感じです。監獄に入れられるとか。まあ、それがだからドライビングスクールの伏線らしいんです。はい、
あれ一応子供向けなんですよね。
子供向けの時間にはやってない気がしますね。
ああ、そう、今そうなんですね。なるほど。
昔、なんか本当かどうか知らないですけど、台湾とか1日3回、4回ぐらいやってたらしいですけど。
あれかもしれないですね。あのアメリカとかと一緒で、なんだろう、その本当にチャンネルがもうそれだけのチャンネルみたいな。お、
結構日本のプロ野球もやってくれるんですよ、うん、台湾のテレビ番組
は。あ、そうですね。台湾はなんか日本好きだって言いますよね。
結構日本の文化をに乗ってくれる人が多いって感じです、
ね、うん、あ、まあ文化もそうだし、なんか野球も結構台湾と日本はすごいなんか熱心だっていうのは昔聞いたことがあります。
台湾のプロ野球は そこまで人気じゃないんですけど、僕3回ぐらい見に行ってますけど。
めっちゃ見に行ってるじゃないですか。
割と、はい、好きですね。でも好きな球団が楽天に買収されて、
ほう、
ちょっと僕は誰を応援したらいいんだっていう感じです。
なんかログインしてない状態で YouTube 見ると、めっちゃなんか台湾の野球のあのチアガールが踊ってるのがレコメンド
で
出てくるんです
よ。なるほど。ちょっとあれなんですよね。露出多めで、歌激しめ。で、常に常時いるんですよ、ね。台湾の人たち。
そうなんだ。
で、台湾のチアのところから席が埋まっていくっていう。
なるほどね。めっちゃ詳しい。
はい。おすすめのコスチュームとかもあるんですけど、それはちょっと赤羽旅団にはふさわしくないので。はい、
確かに。まあ、いいんじゃないですか。
別のところでやろうとします。
はい。まあ、で、最後にやったのがだいぶ前で、その時から結構いろいろ変わったんですかね。多分最後
に、そうですね。
最後に見てるこのネタが、なんか技術書店の話とか。
あ、そうですね。
かなり前です。
まあいろいろありましたね。
うん。
一つ言うなら、フォーティが破壊されました。
ああ。
元も子もなく。
フォーティとあと、なんかやられてましたね。なんか使ってないからどうでもいいやと思って、横目で見てたんですけど。
あれ、実際の脆弱性の POC とかも読んでたんですけど、今回めちゃくちゃ簡単で。
うん
うん、細工しヘッダーを細工してプットするだけっていう、
超簡単じゃないですか。
わ、
40行世紀末ですよ。
ポックが40行しかないじゃないですか。ヘッダーズヘッダ
ー、そうですね、多分40行で書けるやつ1行で書けそうな気もする、ね、
うん、はいはいはい、パスが分かっててリクエストポストでヘッダーズ、ヘッダーズ、ははは。わーん。この、はい、あれですか、フォワード、ヘッダーズに入れたフォワードの値がよろしくないって感じなんですか？
解説をすると思ってなかったので、なんて伝えようかな。
違うか。J か。
基本的にですね、まあ、中に任意のユーザーを作り、まあ、SSH で入れるようにするんですよね。まあ、そのための鍵を、そのヘッダー細工して、まず SSH の鍵を置きますと、4D の中に。うん、でその上で、まあ、管理アカウントとして SSH つないで、まあ、あとは、まあ、任意のやりたいことをやってくださいというような。
はい、じゃこのプットメソッドでは、細工したその JSON のヘッドじゃなくてボディとしてその SSH パブリックキーを指定して、それをプットでぶち込んでるって感じなんですかね。
いや、もうヘッダーにそのまま鍵入れてた気がするけどな。ちょっと何の POC を読んでるか分かんないですけど、
あの GitHub Horizon 3AI ってやつですね。
ああ、なるほど。多分それもっと短縮できますね。
この場合ヘッダーズはあくまでもなんかローカルのアドミンポートにあの転送してる感じですね。
あ、そうですね。ちょっとそのフォワーディングではないんだけれども、そのポート転送してるところと、まあ、あの、まあ実際その鍵ファイルとして送り込むというところで、割ととても簡単に組めるという。
あ、なるほど、ね、そうですね。
まあ、一応何の話をしているかというと、一応 CVE としては 2022-40684、 JPSAT さんからも、注意喚起出てますが、 FortiNet は FortiOS、FortiProxy および 4Switch マネージャーにおける認証バイパスの脆弱性に関するアドバイザリーを公開しました。一応 FortiGate の方で言うと FG-IR-22-377という、まあ、番号裁判がされてますけれども、 認証されていない遠隔の第三者が同製品の管理インターフェースに細工した HTTP あるいは HTTPS リクエストを送信し、結果として任意の操作を行う可能性がありますと。本脆弱性は悪用する攻撃をすでに観測していますという状況なので、まあ、これいわゆるインザワイルドという状況ですね。
なるほどね。
で、これに関してもう一つ、これはまあベンダーさんなんですけれども、あのマクニカさんという、まあ、ベンダーさんが面白いレポートを出していて、まあ、日本語の記事でもあるんですけれども、まあ、脆弱性が出ましたよと。でこれに関して、ネット機器の、まあ管理画面というのが、まあ、どれぐらいインターネットにさらされているのかというのを、まあ、その調査をしたレポートを出していまして、2022年10月13日のデータで、グローバルで19万6668台、日本でも8161台が確認できますと。で、これらのサーバーはいつどこから攻撃を受けてもおかしくないという状況です。で、まあ、あの国別で見ても、1位がユナイテッドステイツ、で、2位が台湾、3位がメキシコ、4位がインディア、5位がジャパンと。まあ、なので、まあ、冒頭で使ってないから大丈夫っていう、まあ、あの使ってないから大丈夫は間違いなく大丈夫なんですけれども、まあ、意外と多分世の中の会社見てみると、利用されている会社さん多いんじゃないかなっていうところですかね。
なるほど。これで僕らが気をつけられることって何ですか？
まあ、オフィスを今、実際に物理オフィスだったりとか、まあ、あとはその物理の機材を持っている会社さんっていうのがどれぐらいあるか、まあまあ逆に、まあまあ逆に多分この時期生き残ってるってことは多分まだまだ使い続けないといけないと思うんですけど、
うん、
意外とこの管理インターフェースってインターネットにさらしてますか？これは会社だけじゃなくて結構その自宅のネットワークとかでもそうだと思うんですよね。
うん、
ただまあそのアタックサーフェースとしてそのまずインターネットから管理画面に入る必要がありますかっていうところを改めてちょっと見直しても良いのではないのかなというのが一つありますね。
なるほど。ちょっと質問なんですけど、
はいはい、
もしネットワーク機器の管理インターフェースがそのインターネットからアクセスしてはいけないっていう話であれば、各種クラウドサービスの管理画面も同様のことになっちゃう気がするんですけど、そこら辺ってどうなんですか？なんかネットワーク機器のインターフェースだから特別に気をつけるべきことってあるんですか？
やっぱり両者のサービスの質が全然違うと思っていて、一つはそのいわゆる組み込み機器と言われるもので、もう一つはまあウェブアプリだと思うんですよね。ウェブサービスだと思うんですよ、
うん、
まあ、ということはその取れる認証手段だったりとかそのまあ強度が全然違う、
うん、
ウェブサービスであればそれこそホットパッチもリリースすぐ回せるかもしれないんですけれども、ある意味その組み込みのOS、 組み込みの機材なので、例えばその中で使っているであろう、まあ、最近でもないですね、結構ネットワーク機材の脆弱性見ていると大体管理画面での XSS というのがすごく多いんですけれども、なんでかというとやっぱりその中で動いている、まあ、その JS のフロントを作る部分だったりとかがやっぱちょっと古いものを使ってたりみたいなケースがすごい多いし、まあ、実際にその処理も甘いというのは往々にしてやっぱりあるんですよね。
だからネットワーク機器の管理インターフェースの方がそのセキュアな作り込みにはなってないことが多いっていう意味であまり開放しない方がいいよっていうのが、
そうですね、
現状ってことですね。
一つは、まあ、間違いなく今それがあるのと、もう一つはやっぱそのアップデートというのが、まあ、自分たち でやりづらい、もしくはそのリリースのスピードというのがウェブアプリと違ってどうしてもその更新のを待つしかない状態だと思うんですよね。更新を待つしかないで、その待ちの状態というのはその SaaS のログイン画面であろうとネットワーク機材のログイン画面であろうと多分変わらないと思うんですけど、その提供までのスピード感だったりとかっていうのは若干差異があるんじゃないかなというふうに思いますね。
確かにそれはそうです。じゃあ気をつけましょう。もうつまりそのなんだろう、40じゃなくてもそういうネットワーク機器を 管理インターフェースを外部エニーで開放しているところとか、ちょっと、思い返してチェックしましょうって感じですよね。
そうですね。で、まあ、実際ですね、フォティゲートの製品って、すごいいろんなところで使われていて、
うん、
なんでかっていうと、安いんですよね、基本的に。
安いですね。
いわゆるその。
結構、スループット出ますよね。
そうですね。NAT もしくはそういうなんかセキュアゲートウェイとして、会社の境界上に置く機材としては、割と安価で、かつ、まあ、石の性能も実はそこまで悪くない。ちょっと L7 の処理とかをやらせると平気でこう張り付いたりとかするんです
けど、ね、まあそうですね。なんか L4 未満で、例えばなんかスレッドインスペクションみたいな脅威スキャンとかやるとちょっと厳しいことになるけれども、
うんうん、そうですね。
そう、単純にもうルーター L4 のファイアを使うなら、うんうん、まあなんかそんなにね、その困ることはないですよね。
そうですね。割とちょうどいい塩梅の機材というところで、まあ、割とやっぱ広いところですごい使われてるんじゃないのかな、
うんうんうん、
やっぱり広く使われてるものというのは、まあ、当然悪い人っていうのも狙いますし、
確かに、
ね、まあ、こうやってアフェクトした時の、まあ、なんていうの、影響範囲はすごい広くなりがちという感じですかね、
はい、最近だとシスコの、いや、野梨さんはシスコってのっていうと、ちょっと違和感を感じるかもしれませんけど、メラキとか
、はい、
モダンな、その、なんて言われるでしょうね、ゲートウェイ機器って、そのインターネットから管理できるじゃないですか。あれはどうなんですか？
インターネットというか、あれですね、だそのクラウド系のコントローラーがついてるネットワーク機材ってことですよね。そ
う
そうそう、うん、まあ、あれはやっぱり、管理者がそこまでその熟練していなくても、使える、まあもう今時ネットワーク機材をゴリゴリさ、もうすごいいろんな方面から怒られるかもしれないですけど、ネットワーク機材調達してゼロからコンフィグ書くなんてことをするのは、多分もうこれから先どんどんどんどん大規模インフラでない限りは少なくなってくると思うんですよね、
はいはい、
そこに対してはまず技術的にはすごいいいアプローチだとは思います、うん、まあ、
だから
実運用は、
はい、あ、どうぞどうぞ。
実運用としてはやっぱりちょっと分かってる人が凝ったことをしようとすると難しいなっていうのは、
なるほどね。
運用したことが、一応僕も触ってはいるので、例えばそのログが満足に出てこないとかっていうところはありますけれども、
なんかちょっと普通のことをやろうとすると結構辛いことになりますよね。
そうですね。
そうですね。40とかだとなんか割と独自コマンドじゃないですけど、
うんうん、
まあそんな複雑じゃないんですけど、その40、うん、40を覚えないといけないんで、
はい、
ちょっとそれは、
そうそう、
あ、まあ、シスコなんかもっとじゃないですかね、多分。
大文字の iOS から、
そうそうそう、
今だと、まあ、またね、こう OS がいくつかあるので、あの会社も。
まあ、でも結構それを、ま、補うぐらいの Web のインターフェースが結構便利だっていうのもありますね、
うん、
とかは。結構マッピングですか、ネットワークマッピングとかのデバッグとかもウェブインターフェースでできたりとかしてたので、うん、なんかトラブルシュートも結局コマンド打たなくてもウェブの画面でできちゃうことが多いという印象ですね。
うん、
確かに。なんかそれはすごくいい世の中になってきてるなと思う。
あとメラキスは実はそのいわゆるまあ IT エンジニアがいるような会社ではなくて、数年前結構電車の広告とか動画広告とかもすごい出してた時期があったんですけど、小売店とかそのエンジニアがいない会社でもなんかその簡単に今商用クラスのネットワークを、しかもクラウド管理ができますよっていう、まあなんだっけな、シスコスモールビジネスだったかなっていう製品ラインとしてメラキを買収した後にちょっとリブランディングして出してたんですよね、まあ、なので実は結構街中とかあと商業施設とかビル見ると意外とメラキの機材はあったりしますね。
だからなんかその管理インターフェースっつっても自分たちの機器が外部に提供しているウェブインターフェースなのか、そういうベンダーが作ってる管理コンソール上に登録されて、
うんうんうん、
そこにアクセスして表示されているのかでもまた違うから、まあ各々の会社の方々あるいは 管理者の方々は自分の知ってるゲートウェイ機器の特性について分かった上でちゃんと対策しましょうってことですね。
そうですね。であとまあ大体どこのそのベンダーさんも月に一度は何かそのリリースノートだったりとか定期パッチというのを出してる、あのメロキも大体20日ぐらいに、まあ、リリースノート出してますし、まあ、フォーティとか、あとは実は今日リリースが出てますけれども、ま
あ、
パロアルトさんも同じように、
ああ
なるほど、
はい、あの管理画面系の脆弱性のリリースがちょうど今日出たばっかりじゃないかな。CV ナンバーで言うと、2022-0030かな。でこれも、これは、最新のバージョンの OS ではなくて、ちょっと古いバージョン OS だと使ってると、まあ、該当しますよっていうものなんですけれども。
ちょっとってどんぐらいちょっとだったんですか？
今が、パラルタさんだとパン OS の10っていうのが、最新版のもので、はい、で、まあ、10でかなり機能を追加していて、はい、多分世の中的には9を使ってらっしゃる会社さんも結構いると思うんですよね。
は
ははで、ネットワーク機器のこういうファームウェアって難しいのが、その最新版ってどうしてもそのネットワーク機器のリリース変更って、
うん、大変ですよね。
大規模にわたるので、はい、
休日対応か金曜夜間対応一種コースですね。
そうですね、
うん、あとは停電に合わせてとかですね。
ああよくありますね、まあ、なので、まあ、意外とその最新版の一つ前だったりとか二つ前、特に言うと最新だとその技術検証が追いつかないので一つ前のメジャーの一個前のバージョンを使いますみたいな会社さんも多分世の中にはいると思うんですよね。で、まあ、
そこは連動の OS の EOF も大体2世代ぐらい前まではサポートしてますからね。
ああそうですね、そうですね、なのでまさに多分ここは自社がどういう運用をしているかと、まあ、どういうそのアップデートリリースポリシーを持ってるかっていうのはちょっとこのタイミングで見直してもいいんじゃないのかなと。
実際はバラバラなんですよね、多分ね、大きいところになる使っているバージョンとか。
どうでしょうね、なんかその作業管理上一気にやっちゃうっていう方が
いいと思いますね。
ありがちな気はしますけどね。あるとしたらなんか一覧表から漏れてましたっていうのがありそうですけど、
割と更新のタイミングとかでできる限り僕は機材を揃えるっていうのは、
そうですね、
僕の目が届くうちには必ず言うようにはしてますね。
ワイもトークンとか証明書の更新は全部1日に入れちゃいますね。
おお、いいですね。
あとなんだろう、例えばそのオフィスが複数拠点あるとか、あとは一番難しいのがなんか会社買収してきたりとか、統廃合とかすると全く別の機材使ってる環境が増えるとかがあるので、まあ、それは結構腕力が必要だけれども、どこかでインフラ構成を見直して、まあ、そのタイミングで全部機材とかも刷新してとかになる感じがしますね。あとは会社的にはあるのかな、オフィスを変えたりとかするタイミングだと結構見直しますかね、ネットワーク機材って、ね。
そう、
まあ、そんなことで結構まあ立て続けにメジャーなネットワーク機材の特に管理画面系の脆弱性が出ているので、ちょっとお使いの機材皆さんも確認されてみては良いのではないかなというふうに思いますね。
まあ今のところそうですね、まあみんな使ってそうだし頑張ってくれって感じだ。
まあ、パッチマネジメントはやっぱり基本の木ではありつつ、ネットワーク周りだったりとか、こういう専用のアプライアンスとか、最近ちょっとどうだかわからないですけども、結構一時期、あの自社じゃなくて、その会社が入っているビルの管理システムとか結構狙われた時期がありましたけどね。
最近ちょっと個人的に悩んでるのが、パッチマネジメントって、その脆弱性マネジメントとアセットマネジメントとセットじゃないですか。
あとはそれが理想です。
あ、まあそうですね。で、多分プラスアルファ、そのリリースというか、その変更にどれだけ強い、
ああ、まあそうね。
体制を作れてる
ってやつですね。なんか、そこら辺、こう、参考になるような書籍とか、その参考文献って、思ったよりなくて。
ないですね。一応、NIST にパッチマネジメントのドキュメントってあるんですけど、まあまあ古くて。
古いし、うん、今更これみたいなのはありますしね。
そうですね。あんまり参考には、参考によってか、その、分かってる人が読むと、はい、してますというような内容だったりもするので、
で特にパッチマネジメントで独立しちゃってるんで、汗マネもその脆弱性マネもこう一応触れられてはいるんですけど、じゃあそことどうやって手を取るか、そのものがどういう責任まで持つべきかみたいなところの考え方とかもな、
うんうんうん、
これなんか頑張って考えなきゃいけないやつだみたいな感じでこう頭を悩ませてるところではあるんですよね。
うん、そうですね。アセットをどこまで見るか次第ではあるんですけども、一方でやっぱりそのパブリッククラウドを使っていれば、そこはそのパブリッククラウドに任せるべきところでもあるので。
ただ最近そのパブリッククラウド、なんか自分は最近そのクラウドのミスコンフィギュレーションってこれ残存脆弱性じゃんって思い始めてて、
うんうんうん、
でミスコンフィギュレーションっていうことは、そのあるべき姿が実際と乖離してるっていうことです、うん、なんかそれは脆弱性として考えた方がいいんじゃないかって思ってきてるんですよね。
そのミスコンフィギュレーションを入れたのは自分たちの、例えばそのテラフォームのコードが良くなかったとかって話なのか、単純にそのパブリッククラウド側の、まあ抗議でいう脆弱性に当たる方なのか。
あ、どっちかっていうとその場合はクラウドで、あの、しかるべき機能は出てるけど自分たちはやってなかったってことですね。
ああ、例えばその、まあ、ないと思いますけど、古い AWS の Linux を使い続けてるとか。
とか、もっと極端なこと言うと、よくあるやつだと S3 バケットをパブリックしてたとか。
はいはいはい。
そういうのって、そのあるべき設定値を入れてなかった脆弱性だよなっていうふうに思ってて、その、これはなんかその脆弱性管理の一つなのではって、ちょっと考え始めてきてるんですよね。
うん、
で、そう考えちゃうと、なんかそのさっき、ナナシさんが言ってた、あの、各クラウドに任せるっていう、任せるってことがなんかちょっと難しくなってきて、なぜかっていうといろんなサースを使ってるわけなので、
うん、
じゃあそのそれぞれのミスコンフィギュレーションをそのそれぞれのサースの中で確認するとそれは管理上辛いよなみたいな気持ちになってきて、なんか、うん、大変だなって思ってきてるんですよ。
うんうんうん、
特になんか最近ちょっとマルチクラウド、それこそなんか一昔前だと AWS と Google と Azure を並列して使うのってまあ普通ないよねっていう感じだったんですけど、うん、最近だとビッグクエリーは使う、
まあレッドシフトがいけてない、
そうそうそう、クラウドランは使う、ただなんか普通のワークロードはいいしAWS の ECS 使うみたいな、
うん、
でなんかセキュリティ面はセンチネル使いたいみたいな感じになってきて、
なんならデータドックも使いたい、
そうそうそうそう、もうマルチクラウドを僕らは覚悟してやるんじゃない、やんないといけないんちゃうのっていう感じになってきている気がしていて、そうなるとなんかそのクラウド上の各種そのポリシーと乖離しているポリシーに準拠してないミスコンフィギュレーション、あるいは脆弱性っていうのも一箇所に集めなきゃいけないんじゃないかなとか思って、こう頭を悩ましてるっていうか、あのついここ数日とか数週間なんですよ。
おお、なるほど。なんかもう割と数年内で僕は向き合いつきれなくて辛いなと思ってるネタではあるので。
いや僕もね、
マルチクラウドというよりかは そうですよね。その、そもそもクラウドの製品、クラウド系の製品を使い分けていくっていう意味では、
はい、
ハードルは高い。けど、すでにもう導入は決まっているっていう感じの、無理ゲー感はありますね。
仮に決まってなくても、それを決められるのは、セキュリティ面でもないし、SRE 面でもないし、事業面ですよねっていう感じで。
うん、そうなんですよ。
なんか僕らとしてはそうし管理上そうしたいかもみたいなこと言ってもなんかそれはせんないことじゃないですか、うん、こちらの都合でしかないんで、
うん、そうですね。なんかできるだけ AWS でやりましょうって言われても、
うん、まあそうだけどさって
言って BQ 使いたいしっていうのは絶対言われますからね
でもさなんか AWS のアップランナーより Google のクラウドランの方がいいじゃんって言われたらはいしか言えないわけじゃないですか。
まあ結局そのプロダクトを作ることに対して何かなんだろう世の中に存在しないものに関しては一番マシなクソなものを選んでくださいとしか言えないんですけれども、
もっと言葉言葉まあいいですよ
あのピーって入れといてくださいまあそうですよね。あの使いやすいツールを使ってできる限りその、まあ、開発のスピードを上げてもらいたいというのは、うん、まあ、多分誰もが願っている。まあ、開発のスピードを上げるということは、いわゆるそのリリースの速度を上げる。まあ、プロダクトアウトを早くしろ。まあ、物が動いてなければ、それは価値がないのである。僕らはいないのと同時であるっていうことだと思うので。
そうなんですよね。そう。そうだし、なんか一つのプロダクトにその閉じ込めちゃうと、それはそれで今後のその開発組織としての広がりが。
そうですよね。
スピードの成長の余地が少なくなっちゃうんじゃないかっていう、また別の速度の尺度 の, あのリスクはあるなと思ってるんで。
だし、まあ、言うて一つの会社に委ねているので、その会社が潰れるということは全然 ないことではないので。
うん、そういった意味で、その、まあ、ここ2週間、数週間ぐらいで自分は、あのマルチクラウドを覚悟してやるかみたいな気持ちにはなっています。
でまあ昔から言われてますけど、やっぱそのイヤースパースサーズみたいなところがあり、
うん、
で 今で言うとそのなんだろうな、一昔前までは多分その RPA とかって言われてた領域が多分若干今ノーコードとかって名前を変えて、まあ今割と市民権を得てはいると思うんですけど、
うん、
よくタクシーで見ますね
最近のタクシーの動画広告は本当に IT 系のなんか国内のスタートアップみたいなとこばっかなんで、
なんかそうなんですよ、タクシー乗ると SQL 疲れてませんかみたいな
あ、 B ダッシュ
B ダッシュ B ダッシュ露骨にもう SQL って名前出してますあの霜降り明星っていうすごく
競馬の面白い、
あ、そうですね、はい。そうそう。コアな人気もあるけど、パブリックな人気もある人たちが、
はい、
あの、SQL に疲弊するエンジニアのモノマネとかしてるんですよ、CM。
割と刺さるのと、本当にその領域、今、本気で悩んでるから、ちょっと本当にやめてもらっていいですかみたいなのは、たまに乗るとありますね。
まあでも、刺さりやすい媒体に出てますよね、多分。
あの、すごくターゲティングうまいんだろうな。だからやっぱタクシーに今乗るような人って、わかんないですけど、その意思決定、会社の中で意思決定をするような人、レイヤーの人だったりするのかなとか。あ、僕は全くそんなことないんですけどね。
それだけでなくても、普通に会社員の人が見て、そこで認知を得るっていうのは、非常に重要なファクターだと思うんで、授業上ね。
なんか、最近こういうの見たんですよって話題には多分すごい上がりやすいと思うんですよね。
うん、気づけないとそもそも試してすらもらえないっていうのはあると思うんで、うん、そういった意味では大事なポイントでは、うん、マーケティング的には大事なその動きだと思いますね。
そうです
ね、全然話が違うけど
で、そう、何の話をしたかったかっていうと、はい、結構そのノーコード系のツール、まあ、ある意味ではそのコードは書かなくて済むようなGUI とかで何かをやるようなツールって今結構世の中にも出てはきてると思うんですけど、
うん、
あの簡単なんだけどやはり結構パワフルで、まあ、パワフルということは当然やりたいこともできるんですけど、 渡してるクレデンシャルがまあまあ強かったりするんですよね。
そうなんだよね。
みたいなのを、なんかそのエンジニアじゃなくて、例えばじゃそのビジネスサイドの人間が使っているものを見つけて、こう、おやおや、大丈夫ですか、そんなのでっていうのをこう突っ込みに行くっていうのも結構野暮な気はしていて、ただ野暮なんだけど、うん、口を出さずにはいられないみたいな。
名前、ちょっと実名で言っちゃいますけど、
はい。
ザピアっていう、
はいはい。イフトの、まあ、優勝版みたいな、イフトも今優勝版か。
あ、そうそう、なんかイフトと一緒なんです。どう、ほぼやること一緒なんですけど、あれを活用し始めたんですけど、
はいはいはい。
まあ、結構なクレデンシャル取ってきます。クレデンシャルじゃないか、結構なその情報取ってきますね。
うん。
そうなんですよね。しかもあれは完全にザピアが設定してる権限ですし、
うん、
だから自分たちがコントロールできないじゃないですか。だからオースのなんかいいところを自分たちで選べないんですよね。まあその分
だからそうそうそう、まあ選べないかどうかで言うと選べないのか、なんかそのとりあえず全部渡して使いやすいのを提案してくれるっていう、うん、
ああそれはなんかやっぱりザピアの設定次第な感じに権限を選ばせてくれるその連携アプリとそうじゃないアプリっていうの
も、ね、そうそうそうそうありますね。それはもちろんあるんですけど、
例えばなんかクラウドストレージ系のツールにプットをするのか、その単純にそのリードができ、どういうファイルがあるかだけリードできればいいのかとかとも全然やっぱ違う。そういうなんか細かい API だと多分それぞれの、クラウド製品って今細かく、まあ RESTful なのか、まあ最近だと GraphQL とかも多いですけど、結構細かく分かれててくれてるにもかかわらず、結局そのまるっと全権くださいみたいな認証に切り替わってしまってるのは結構多いなっていうふうには思っていて。
そうなんですよ。
なんかその最初の検証とかだったらいいんだけど、
うん、
そこの検証から本番運用の境界線っていうのがすごく微妙で、微妙というか明確ではない気がしてて、
そうなんですね。しかもその検証って言ったって連携するアプリは本番じゃんみたいなことも結構あるじゃないですか。
はいはいはい、
そうですね。結構やっぱその
なんか、うん、半年ぐらいだからいいかとか、そういう、
そうそうそうそう、
うん、
でもなんかそこで連携する権限は本番のアドミンっすよねみたいな。
で一回動き始めたものは本番なんですよね、なんかね。
ですね、うん。
だからそこを試しに試しに試しにで一回動き始めたらいつしか本番になって止められないっていうことになると、
もうあるし、
思ったより、うん、はい。
もうあるし、じゃあやっぱ思った動作と違ったからやめますって言っても。トークンは執行してないわけじゃないですか、
うん、
そのペナントが消えない限り、うん、なんでまあ心配なんですよ。
テストがテストになってないんですよね。いわゆるそのコードだったらそのテストコードで見る、そのモック作ってテストデータ用意をしてみたいなところはある意味当たり前にできているんですけれども、
うん、
意外とこういう、
そうですね、環境を分けるじゃないですか。
テストですね、はい。エンドポイントも分けますし、環境も分けますよね。
うん、
っていうのが、意外とやっぱりこう、ノーコード系のツールって、触る人が、うん、よりエンジニアではない人向けをターゲットにしているツール群なので、当たり前なんですけど、
うん、
なかなかそういうことを考えない人が触るっていうのは、
うん、
まあ、結構、業務効率化という観点では会社にとってはすごく嬉しいんだろうけれども、まあ、割とそのリターン見合ってますかというような割とリスクがあるのではないのかなっていうのがちょっと最近僕は悩んで
ます。そのリスクを分かってますかというか、
うん、
多分分からないんですよね。それは分かってくれというのが無理な人たちだと僕は思っていて、
そう、
うん、そこはだからそのシステム的にケアしてあげるべきだけど、
うんうん、
それはもうノーコードを使うとまあ、ケアしようにもできないっていう問題はあるなと思います。
そうですね、だからその連携元なのか連携先なのかわからないけれども、どちらかその アドミンを持っている側なのであれば、例えばその API はもう強制的にクォーターでリフレッシュかけるとかの、もう結構どぎつい設定を入れに行くかとかですよね。
そうですね。そういう意味で言うと、最近の SaaS 管理 SaaS とか、
うん、
あとガス、Google App Script とかも結構心配なポイントではありますね。
うんうんうん。
ガスは結構その、これを使ってシステム連携しましたみたいなのが出てますけど、そこにその連携するサービスの環境変数がベタが記載してたりとかも結構あるし、うん、まあ、SaaS 管理 SaaS だと、例えば Google Workspace のグローバルアドミン権限決め打ちドーンって取ってくるところも結構多いですし、っていうかそれしかないし、
そうですね。Google の世界だとその自分たちの中であれば割と見れるんだけれども、なんか外に強いことをやらせようとすると途端にあの0か1かみたいな権限を渡さないといけなくなるので、
うん、ウルトラ心配なんですよね、そこら辺は。まあだから分かってる人にしかそのアドミン権限を与えないっていうのがなんとなく一番重要なポイントだったりするんじゃないかなって気はしますね。うん、
そうですね。結構じゃあその分かってる人に渡すっていうのをどう担保するかとか、どう定義するか
みたいな、まあね。あとね、分かってる人すぐ辞めるんですよね。
もっと。
ほう。
すぐいい会社行っちゃうから、うちはそんなことないですけど、
うん、
あれ
2本目が
僕のクレデンシャルが漏れてました今。
あの、何をしているかはもう火を見るよりも明らかですけど、
クレデンシャルが
なんかいろいろ、まあね、クラウドが多くなって、そして業務をより円滑に回すためにはクラウド連携をしないと厳しいよねっていう時代に入ってきたがゆえのお悩みポイントが結構出てきてる気がしますね、最近だと。うん、
まあ、なので、まあ、できる限り僕結構今社内向けでもやっぱりいろんなツールを選ぶタイミングがすごく多いので、
うん、
まあ、その導入要件みたいのをちょっとずつ今書き始めてるんですね、社内で。
おお、いいね。うん、
まずそういう、なんだろう、基準、選定基準みたいなところ、もちろん例外はあるものの、
うん、
まあ、例えば、だからその、サムルもしくは OIDC での、アカウント管理を独自でやらない、みたいなもの、
うん。
なので、逆に何かがあったら、そのアカウントを止めさえすれば、その、傷口は広がらない、みたいな、考え方のもとに、そうじゃない製品っていうのを結構排除しよう。もしくは、そこは、経営メンバーともいろいろ話をしてお金をかけさせてほしいと、
うん、
エンタープライズっていうプランにすると、まあサムラが使えるようになるんですよ、まあ、みたいな、いつもの、
まあ、そこで経営陣にちゃんと調整しに行くところはいいよね。
まあやっぱりどうしてもその出ていくお金が増えるっていうふうにだけ見られてしまうとすごくもったいないので、
うん、なんか自分は若干最近お気持ち的には、
はいはいはい、
自分のいるところそんなにお金がかけられるか、その、
うん、
必ずしも分かんないから、だったら、なんかネットワーク制限とかも、ある意味ありなのではっていう気持ちもちょっとあるんですよね。
うん、なるほど。
いいですね。
まあ、あと、なんだろうな、逆にエンドユーザー側に話をするときとかも、なんか、本当はサムルはやってほしいけども、なんか最悪 Google 認証しといてとか、MS 認証しといてみたいな。うん、それができるかどうかだけ見といてみたいなのは結構コミュニケーションとしてしますね。
大事ですね、そこは。
うん、まあ、そこも結局同じように、まあ、Google 認証してるってことは結局、まあ、何かしらログが Google 側に残る、 MS のアカウントでログインをするっていうのにしてるんだったら、ある意味スコープをこっちで叩き落とすこともできるかもしれないっていう、うん、まあ、何かがあった時のこのキルスイッチをこっち側ができる限り持つみたいなのだけは考えてますね、まあ、とか考えてはいつつも、やっぱり なんかやめた瞬間に火吹いたりはするんですけどね、やっぱり。いやこればっかりはね、リアルワードなんでなかなかなくならないですね。理想の話はしつつ、いろんな話多分このポッドキャストでもしてるとは思うんですけども、当たり前のことは当たり前にやりましょうっていうのが多分僕らの本当に仕事で、それが一番難しいんじゃっていうのに、こうどれだけこう向き合い続けるか、あとはその難しいんじゃっていうのをいかにこの心だったりコンフィグに落とし込むかみたいなところですよね、再現性っていう意味で。
うん、
まだ SaaS 管理 SaaS を使うかみたいなのは結構悩みどころではありつつ、日々の雑事で8割が解決できた上で、それでもその強い権限を渡すということを飲むか、それとも飲まないかみたいな、まあ割と天秤をどう傾けるかだと思うんですよね。
そうっすね。これは SaaS 管理 SaaS がどうのこうのって話じゃないんですけど、
はいはいはい、
多分我々の中には理想の管理方法っていうのがあるわけじゃないですか。
うん。
SaaS に乗ると SaaS に合わせる必要があるじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
で結局あそこがやってることって別にその連携してる SaaS とパートナーシップ組んでやってるとこもあると思うんですけど、基本的にやりたいところの SaaS って API が入ってて、彼らのサービスはそれを叩いていい感じの UI を提供しているじゃないですか、
うん、そうですね。
だからその比較軸の中に自分の理想の管理手法をどれぐらい妥協できるかっていうのもあると思うんですよね。
うんうんうん、
これぐらい妥協してこのクオリティだったらGoogle Workspace とか Okta とか Azure AD のグローバルアドミン権限を渡してもいいっていうところも、まあ一つのなんか判断軸かなっていう気がします。
うん、
って感じかな。でちょうど無料時間があと終了します。
ちょっと喋りたいことは全然
いいですよ、続きやっても。
ちょっとクソエディターの話をしたかったんですけど、
今日はみんな言葉が強いな。どうぞ。
まあ次回、
いや、なんか多分次回っていうといつやるか分かんないし、
いやまあ来週ちょっとやっぱ月曜日の夜やれるのが僕は一番良いので、ちょっとそこは死守するように、
まあね、相当クソなエディター見つけてきたんで。
はい、そう、
はい、史上最悪です。
まあ、そんなことまで言うの
もいいですね。こんなのは本当にあれですよ、ブラウザのアドレスバーでプログラム書いたほうがマシやっていうか、
ね、何が起きてる
の。ちょっと言い過ぎです。それは撤回しますけど、
次回でいいですか。
はい、だから皆さんの知ってるクソエディターをぜひ、クソエディターじゃないですね、皆さんの知ってる、素敵なエディターを、ハッシュタグ、セキュア英語、旅団は漢字で、まあ、今ちょっと誹謗中傷とか厳しくなってますから、汚い言葉を使うのはダメなんですけど、皆様のお気に入りのエディターを教えてください。
はい。
はい。
なんか今週紹介したいものとかありますか？書籍とか。
書籍はないかな。
積んどかない。
積んではないな、今週は。
えらい。
まあそういう意味だと何冊かあるかな。
お、じゃあなんかそれを1冊ぐらい紹介しつつ、ちょっと今前後を入れ替えながら編集で頑張りながらって感じですかね。
はい。
ちょっと。そうね、まあ語言語開発でおすすめが2冊なってて、1冊が商業誌で1冊が同人誌なんですけれども、
ほう、
1つが、技術書店で出た API で作りながら進む高中級者への道っていうやつがで、まあ、API サーバーを Go で作るってやつなんですけど、
うん、
結構細かい Go の中の仕様が書かれていたり、どうやってロギングとかエラーハンドリングするのかみたいなところが実践的に書かれてあったので、ありが深いです。結構最近、Go周りの本はテストを前提にした本が多くて、
なんかこの本今僕ちょっと分かんなくて検索しましたけど、ユニットテストに関して2章
あります、ね、あ、そう
基礎編と応用編ってなかなか珍しい。
しかもテストの次がロギング
ということは、
そう
この今日どっかで話した変更容易性を保つためにも結構重要なんで、それをちゃんと API サーバーで動作させるだけじゃなくてテストも書くっていうのを実践されてるのが、まあ、結構素晴らしいなって思いました。まあ、あともロギングも標準出力に出すだけじゃなくて、そのアプリ内でスタンド、正規化したログをどうやって出すかみたいな、あの実装方法とかも書いてあって、あの非常におすすめです。
標準出力
詳細語言語ウェブアプリケーション開発ってやつがもあって、で、そこでも、まあ、同じ感じで実践的なあの内容があるんですけど、結構なんかシグナル、ウェブサーバーでどうシグナルをハンドリングしてグレースフルシャットダウンをするかみたい なんかサービス提供してたら考えたいよねみたいなあの内容とかもあの結構カバーされているのでおすすめって感じ。これもテストもちゃんとカバーされています。
詳細語言語ウェブアプリケーション開発
と
API を作りながら進む、ね、
その最近のやつでいうバックグラウンドウェブアプリみたいな。
あ、バック、そうですね、バックエンドですね。
あ、これですよね、バックエンドウェブアプリみたいな、なんか注力してますね。なんかあんまりそういうのはそこまでなかったけど、
なんで超いいですね。個人的にはすごいね、おすすめでした。いろいろ学びが深い。
なんかバックエンドとか昭和だよみたいな話ではなくて、いいですね。はい、新しい。
よかったです。うん、まあ、あと、この詳細語言語ウェブアプリケーション開発については、その、レディスとジョットを使って認証と認可をやるちゃんとやるって。
マジっすか？
そう。セッションをちゃんとレディスで扱った上でジョットを使うみたいな。思ったよりなんか最近みんなが気にしているその認証周りをちゃんと実装しようとしている気概を感じるような内容だったんで、そこも含めて良かったですね。っていう感じでおすすめ。あと、この本についてはあと CI/CD の作り方とかもあるんですよね。
ハーバークの
構築の仕方とかもあって、マジでその Web API を真面目に一から作ってみたい人にとっては次おすすめです。
はい。
あとはもう2冊ぐらい読んでて、
多分その2冊を紹介する時間ないです。
Google ウィキ。大型システム監査の実践ってやつと、あと、
うん、
もう1冊が、もう1冊を真面目に話して。あと、ボヤージュさんの、違う、ボヤージュじゃない、現カルタの、授業をエンジニアリングする技術者たちってやつの本が良かったですね。これは先方もいただいてたやつなんですけど、何年ものか忘れたんですけど、超巨大な EC2 サービス、EC サービスをどうリプレイスするかっていう、なんか、辛いポイントと、決断の決め方が、本が あるんですけど、これはすごいね、よく、これもね、どうその巨大なシステムをリファクタリングしてるかっていう、きっとドコモが直面しなきゃいけない課題に対して正面からだけど、どう着実に進めていくかっていうところが、しっかり書かれてるのがすごい良かったです。
なんか、割とリアルワールド寄りなお話ですね。
はい、
なんか後手に回らないのがいいですね。なんか
そっていう感じの本がね、そのアセットマネジメントとか脆弱性管理とかパッチ管理とかのでも出てくると嬉しいんだけどね。
ああ、実際どうやってますみたいなお話ですかね。
という感じで僕の今回のおすすめ本
4つ。
ありがとうございます。はい、なんか他にもいい本があったとか、これ読んだってことがあったら、ハッシュタグ、セキュア旅団までお願いします。じゃあ、奈良さん、締めてください。面白い感じで。
面白い感じでは別に普段もできないんですけど、はい、というわけで、ちょっとしばらくね、こう、収録も間が空いてしまったんですけれども、まあ、また、できるタイミングで、まあ、こういう泥臭いお話とか、まあ、僕らも、こう、求めているというぐらいなので、まあ、何か僕らのね、こういう実際の泥臭い経験とかが誰かの、こう、悩みとか、まあ、共感につながるといいな、なんてには思いながら話してますので、まあ、あるあるの話とかがあれば、また感想でつぶやいていただければな、というふうに思います。またちょっと、できる限り、時間を空けないで、次のエピソードを撮っていきたいな、というふうに思います。はい、じゃあ今日はこんなところですかね。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。